今朝皆さんと一緒に見ていきたいのはヨハネの福音書1章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。今日は特に1章の35節から42節の部分を中心に学んでいきたいと思います。ただその前にまず皆さん立ち止まって今一度考えてみてください。もし今日誰かが皆さんのところにやってきてイエス様の弟子クリスチャンとして歩むとはそもそもどういうことでしょうかと尋ねられたとしたら皆さんならどのようにして答えるでしょう。イエス様の弟子クリスチャンとして歩むというのはどのようなものですかって。多くの方はすでにご存知かもしれませんが聖書の中で信仰生活というのは競技であったりレースのように例えられることが多々あったりします。恵みによって救われた者たちはみんな今同じ目標を目指して同じ信仰のレースを走っているわけです。かつてのヘブルの著者もこのように述べていました。ヘブルの12章の一節のところでこう言われています。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重荷とまつわりつく罪等を捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかって。ヘブルの著者だけではもちろんありません。あのパウロ自身も自分もそのレースの過程にいるんだということをかつて以前告白していたりしました。フィリピの3章の13節から14節のところにこんなふうに記されています。兄弟たちよ私は自分はすでに捕らえられたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですって。ですから例外は一人としていませんでした。ここにおられる私たちも皆同じです。どの時代の人であろうとどんな信仰者であろうとただ神様の栄冠を手にするその目標を目指して一心に走っているわけです。でも当たり前のことですけれどもどんなレースにも正しいスタートがあって正しいゴールがあります。私たちは自分たちが勝手に考える基準に基づいて自分たちの考える考えに基づいてレースを走っているわけではありません。もし仮に定められたスタートから出発せずに定められたゴールにたどり着かなかったとしたらどうなるでしょう。その人はたとえレースの途中いかなる困難を乗り越えてどんなに頑張ったとしてもスタートとゴールが間違っていれば何の意味もなしません。何よりやっとたどり着いたと思ったその場所が違っていればそれほど悲劇的なことはないわけです。だからこそ正しいスタート地点から出発し正しいゴール地点まで走り切るということそれこそが全ての競技者にとって重要なことでした。そしてこれは信仰のレースにおいても同じことが言われるわけです。これから皆さん私たちは最初にも言いましたヨハネの1章の35節のところから42節のところを見ていきたいと思います。そしてこの箇所の中にはイエス様と出会って救いへと導かれていく最初の人たちの姿が描かれています。出てくる人たちは後に十二弟子として召されるような人物たちです。でもその十二弟子として召される前単なる普通の人だった者たちがここでイエス様の弟子として イエス様に従う信仰者となっていくわけです。そしてそんな彼らのうちに私たちは今日特に3つイエス様の弟子の特徴というものを見て取ることができます。イエス様についていくその弟子の特徴、それを私たちは実際にそう歩んでいた弟子たちの姿から見て取ることができます。ですからぜひ御言葉を自分自身のこととして改めて考えてみてください。イエス様の弟子となるということ、クリスチャンとして歩んでいくということが一体どういう意味なのかということ、この御言葉がそれぞれの信仰を吟味する助けになるだけじゃなくて、自分自身の歩んでいるその歩みの確信を増し加えるもの、そんな励ましになることを心から祈っています。では早速御言葉を見たいと思いますが、まずいつものように御言葉をお読みしますので、35節から42節のところをよく見てください。35節から42節、こんなふうに記されています。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は第10時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。ではまず一つ目の特徴から一緒に考えてみましょう。イエスの弟子の一つ目の特徴、それは従うことです。イエス様の弟子、クリスチャンにとって欠かせない一つ目の特徴、それは従うことです。弟子としての歩みの最初の一歩目は、主であるイエス様に従っていくことでした。ついていくことでした。御言葉をもう一度よく見てください。35節のところから37節、こう綴られています。その翌日、またヨハネは2人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行ったって。で、この内容をしっかりと覚えるために、ちょっとこれまでの流れを思い出してみてください。この場面が記される2日前の出来事、覚えてますか？2日前何ありました？バプテスマのヨハネはユダヤ人宗教家たちから使わした屈強な調査隊からいろんな質問を受けていたところでした。当時人々の注目を一身に集めて、毎日のように多くの人たちが彼のもとへとバプテスマを受けに来た、その現状をよく思っていなかった者たちは、調査隊を使わし厳しく彼のことを問い詰めていたわけです。あなたはキリストなのかって、あなたはエリアなのかって、あの預言者なのかって、そして極めつけは、あなたは一体誰の何の権威によって、権限によってバプテスマを授けてるんですかって思いません？もしヨハネが人を恐れるような人物だったとしたら、彼らの圧力に恐怖や不安というものを抱き、心折れて働きというものを途中で投げ出していたかもしれません。 しかしそんな調査隊の圧力に屈することは決してありませんでした。むしろヨハネは彼らの前で自分自身を弁護するようなことは一切せず、人々の目をキリストに向け続けようとしていたわけです。どんな時であろうとヨハネは自分に与えられた主の証人としての働きを忠実になそうとしていました。そして皆さん、そんな彼だからこそです、そのことがあった次の日、この次の日、皆さん彼が何していたか覚えてます？彼がしていたことは同じでした。人々の前で変わらずに語り続けていたわけです。そのことが一章の29節のところで私たちが見たことになりますが、一章の29節のところで言われていました。人々の前でヨハネは何を語っていたか、なんて皆さん語っていました？見よ、世の罪を取り除く神の子羊って。ヨハネは確かにこの方の素晴らしさというものを心から信じていました。イエス・キリストこそ長い間人々が待ち望み続けてきた約束の救い主であること、この方こそ本来なら罪人に値した神の御怒り、裁きを代わりに受けて血を流される、そんな尊い子羊、神様の生贄であるんだということを知っていました。それゆえにヨハネはそんな偉大なイエス様のことを誰に何と言われようといつも大胆に述べ伝えようとしていたわけです。これが皆さん2日前と前日の出来事でした。そして私たちが今から見ていく35節から描かれているのがその翌日の話になるわけですけど、皆さん35節から読んでいくときにすぐに気づいたと思います。バプテスマのヨハネは何してました？バプテスマのヨハネは同じメッセージを語っていました。ですよね。イエス様が歩いて行かれるのを目にした彼は自分たちの弟子たちに向かって口にしていたわけです。36節なんて言ってました？見よ、神の子羊って。ヨハネはどんな時も変わりませんでした。主の証人としての働きを忠実になそうとしていました。自分自身じゃなくてキリストに人々のすべての焦点が当たるようにって、そうやって常に願っていたわけです。さて、この流れを、この背景を頭に入れた上で、ヨハネの2人の弟子の反応を、応答をここからちょっと見てみましょう。皆さんもう一度36、37節見ていただいて、よく注目してみてください。ヨハネがイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ神の子羊と言ったその言葉に対して、二人の弟子は一体どんな行動をとっていたでしょう。彼らの言葉を聞いた彼らは、ヨハネの言葉を聞いた彼らは、イエスについていきました。彼らはヨハネが願っていた通りに、より偉大な主に目を向けて、そしてその偉大な主に素直に従ったというわけです。で、ここで鍵になるのが、ここに用いられていたついていったという言葉でした。このついていったという言葉ですけれども、これにはもともと一致とか連結を表すあという言葉と、そして道を表すケレウソスという二つの語が結びついてできたアコルセオというギリシャ語が使われています。皆さん、このついていったという言葉ですけど、これもともとは一致という言葉と道という言葉がくっついてできたものがここに訳されています。そうすると想像できます？一致と道という言葉がくっついてできた言葉を文字通り訳すとしたら、どんな風に訳せるでしょう。文字通りに訳すのであれば、これは誰かと同じ一緒の道を歩むことという意味があるわけです。 ついていったという言葉にはもともと誰かと同じ一緒の道を歩むことという意味があります。そしてそれに加えてもっと言うのであれば、同じ道を歩む誰かに従うとか、同じ道を歩む誰かの弟子となるといった意味をも含んでいたりしました。皆さん、ついていったっていうとき、これは同じ道を一緒に歩んでいくという意味を含んでいるわけです。同じ道を歩んでいる者に従っていく、その者の弟子となるという意味が含まれているわけです。この弟子に関して一人の仲介者もこんな説明を残していました。皆さんのレジュメに記しましたが、皆さんのレジュメを見ていただくとこんなふうに言われています。一世紀の弟子や見習い、門下生は文字通り教師の後を歩きながらその教えを学び、言葉と行動の両面から師の教えを吸収する者たちでしたって。ですから皆さん、弟子って聞いた時どんなイメージを思い浮かべるか分かりませんけれども、弟子というのはなんか特別な人たちのことを表しているのではありませんでした。弟子というのは師である者と同じ道を歩んでいく者たちのことを表していたわけです。そして私たちに当てはめて言うのであれば、弟子というのは師であるイエス様に従っていく者、イエス様と同じ道を歩む者、それがまさに弟子と呼ばれる存在でした。ですから皆さん、私たちは皆イエス・キリストを信じて救われて信仰者として歩んでいるのであれば、私たちはみんな弟子です。イエスと同じ道を歩もうとしている、そんな弟子だということです。ちなみに皆さん、私たちが使徒の働きの中を見ていくときに、キリストを信じる者たちやキリストに関する教えというものをある特別な表現でもって表したりすることがありました。なんだかわかります？私たちキリストについて、クリスチャンについて考えるときに、例えばキリスト者であったり弟子というような表現を用いることあったりしますけど、使徒の働きの中ではそれとは別にある表現が特別に用いられていました。どんなものだったかって、ちょっと皆さん御言葉見ます。どんなものだったか自分の目で見てください。使徒の働きの9章の1節と2節見てみると、使徒の働きの9章の1節と2節よく見てください。こう書いています。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったって。ちょっとページをめくって使徒の働きの19章を見てみると、19章の中でもこんな表現が使われています。19章の23節、19章の23節のところを見てみると、そこにこう書いています。その頃この道のことからただならぬ騒動が持ち上がったって。そしてもう一箇所、同じ使徒の働きもう少しめくって22章に行くと、22章の4節のところ、22章の4節、パウロが自分自身のことを告白しているわけですけど、22章の4節のところにこんなふうに書いていました。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのですって。皆さん、イエス様に従っていく者たち、イエス様に関する教え、そういったものを表すときにどんな表現使われていました？キリストを信じる者っていうのはこの道を歩む者たちでした。 道であると言われたイエス様、そのイエス様の道を歩んでいる者たちのことを人々はこの道の人たちと表していたわけです。そしてイエス様と同じようにイエス様の道を歩んでいたからこそ、当時の人たちはさまざまな迫害や試練というものを味わっていたりもしました。道を歩む者たちだったわけです。いずれにしろ皆さん、ヨハネの2人の弟子たちというのはイエス様を目の当たりにしました。そして目の当たりにした後、素直に従いました。ためらうこともなければ、疑いや質問というものを口にすることもありませんでした。でも容易に想像できません？バプテスマのヨハネを主として、この2人の弟子たちはずっと共に過ごしてたわけです。バプテスマのヨハネは彼らに何を告げていたと思います？間違いなくヨハネはイエス様の偉大さ、イエス様の素晴らしさ、そのことについてもう数えきれないぐらい喋り続けていたでしょう。すべてのことを別に弟子たちが理解していたわけでは当然ありません。でもそれでも彼らは自分たちの愛している主、そのヨハネからずっと聞き続けてきたそのイエス様が実際に現れたとき、彼らにはその方についていかないという選択肢は微塵もなかったわけです。すべてを知らなくてもイエス様のすごさを知った者たち、そのものはただついていこうとしました。立ち止まってちょっと自分たちのこととして考えてみてください。果たして私たちはイエス様にそもそも従う者として今を歩んでいるでしょうか？イエス様についていろんな教えというものをこれまでいろんなところで聞いてきたでしょう。その教えを素直に信じ、イエス様の弟子として皆さん同じ道を歩んでいきたいと望んでいるでしょうか？皆さん、いろんな道があるのではありません。イエス様の弟子として歩みたいと望むのであれば、キリストを証しするクリスチャンとして歩みたいと願うのであれば、道は一つしかありません。そのイエス様と同じ道を従っていきたいと望んでいるでしょうか？それとも従うことにためらいや疑問を覚えているでしょうか？そしてそれに加えて言うのであれば、どうです、ありとあらゆるものを犠牲にしたとしてもイエス様に従うことを何よりの喜びとしているでしょうか？私たちが御言葉を見ていくとき、私たちじゃありません。私たちが愛しているイエス様ご自身が自分の弟子として従っていく者たちに明白にその基準というものを教えられている場面、それがたくさんありました。イエス様の弟子として従っていくということがどういう意味なのかということをイエス様ご自身が教えているような場面、私たちはいろんなところに見て取ることができるわけです。イエス様はご自身の基準を持っていました。イエス様はご自分の道を歩む者たち、同じ道を歩む者たちにこのようでなくてはならないと、そうはっきりと教えられていたわけです。例えばルカの福音書にこんな言葉が記されています。ぜひ皆さん自身の聖書で開けるのであれば、自分の目でそこを見ていただいて、ルカの福音書の14章25節のところから33節まで、こう記されています。14章の25節から33節。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は、 私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったというでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講話を求めるでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。ここでイエス様は自分自身の後に続いていたその群衆に向かって、弟子となるために伴うその犠牲、費用というものをあらかじめ考えなくてはならないんだと、2つの例えを用いて教えられました。そしてここで教えられていた教えというのは非常にシンプルなものでした。当たり前に聞こえるかもしれませんが、誰かが塔や何かの建物を建てましょうってするとき、完成に必要となるその費用がいくらかかるのかを何にも考えずに建て始めて、途中で断念することになったらどう思います？ある王様が自分の2倍の兵力で向かってきているんだということを知っていながら、その敵に向かって何にも考えずに突撃していったら、それどう思います？それを私たち見るときに、それは愚かでしょって思うわけです。最後まできちんと建てようとするのであれば、大きな被害を被らないようにしようとするのであれば、何を始めるよりもまず最初にかかる費用を、かかる犠牲というものをちゃんと計算する必要があるわけです。そしてこれはキリストの弟子にとっても同じことでした。イエス様自身が言われたわけです。私の弟子として私に従って来るのであれば、最初にまず費用をちゃんと考えなさいって。同じです、皆さん。その費用は私たちの持っている願いや人生の計画かもしれません。キリストの弟子として歩んでいくそのことによって、自分の願いも自分の計画というものも全てを捨てないといけないかもしれません。その費用というのは私たちが持っている財産や持ち物かもしれません。キリストの弟子として歩むことによって自分の財産や持ち物がなくなってしまうかもしれません。その費用は私たちの持っている人との関係や快適な楽な生活かもしれません。キリストの弟子として歩むことによって誰かとの関係が失われてしまったり、信仰ゆえにさまざまな困難に直面することになるかもしれません。キリストに従おうとするその時、ありとあらゆるものを失うかもしれません。その費用を考えなさいって。でもどんな費用がかかることになったとしても、キリストを愛するのであれば、キリストの弟子は喜んでそれでも従っていこうとするわけです。どんな場所であろうと、どんな時であろうと、どんな状況にあったとしても、イエスの弟子は全てを捧げて歩んでいこうとするわけです。愛する皆さん、自分も自分のことにとして言い聞かせていますけれども、皆さんも同じです。弟子となるということ、これがどんな意味を持っているのかということを決して勘違いしてはいけません。残念ながら多くの人たちは別の基準を持ってこようとします。ある人たちは自分が今持っているその生活に、 今自分が持ってきたその人生というものにキリストを付け加えたら大丈夫だと言うかもしれません。ある人たちはキリストに従うことということをできるだけ簡単に、できるだけ小さな犠牲だけで大丈夫なんだとそのようにして訴えるかもしれません。でも他の誰でもないイエス様ご自身が言われるわけです。あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできませんって。もちろんこれは自分の持っている財産をすべて売り払わないとキリストの弟子になれないということではありません。イエス様が言わんとしていたこと、それは私たちが持っているものもすべて究極的には主がその所有者なんだということを認めなくてはならないということです。皆さん、私たちがイエス様を主人として歩もうとするとき、その以前は私たち自身が主人でした。私たちは全部自分のものと思って歩み続けてきたわけです。でもそんな私たちがキリストを主人として歩もうとするのであれば、キリストを自分の救い主として主として信じて歩んでいこうとするのであれば、キリストが主人になるわけです。二人の主人はいません。自分に仕えている主人、自分が主人のままで居続けるか、それともキリストが主人になるか、このどちらしかありません。そしてキリストを主人として、キリストの弟子として歩むのであれば、私たちが今持っているものはすべて、時間も財産も体も心も私たちの命ですら自分自身のものではなくなるということです。私たちにはもう何もないって。でもね、皆さん、同時に私たちには何もなくても一つだけ持っています。私たちには最高のキリストが与えられるということです。全てを失ったとしても、皆さん、私たちにはこの世界の創造主であり救い主であり神の子羊である、そのキリストを手にすることができるということです。その素晴らしさを覚えるときに、私たちはじゃあ他のものはいらないって。イエス様の弟子として歩んでいくということ、これには多くの費用を伴います。でもね、皆さん、その通りなわけです。なんでかって、十字架でご自分を捧げてくださった方と同じ道を歩んでいこうとするのであれば、そこには多くの犠牲というものが伴うということです。そもそも犠牲の道を歩まれたイエス様のその道を一緒に歩んでいこうとするのであれば、私たちは日々犠牲を払い続けることが求められるということです。キリスト教の聖髄という本の中で C.S. ルイスもこんな言葉を残していました。皆さんのレジュメに記したのでちょっと見ていただくと、このように言われています。キリストは言います。すべてを私に差し出しなさい。あなたの時間やお金、働きの一部を求めているのではありません。私はあなた自身を求めています。私は元のあなたを苦しめるために来たのではなく、それを殺すために来たのです。中途半端は何の意味もありません。元のあなた自身のすべてを明け渡しなさい。あなたが純真だと思う欲望も邪悪だと思う欲望もすべてです。その代わりに私が新しい自分を与えます。いや、実際私は私自身を与えます。私の意思があなたの意思となるのですって。もう一度、今一度考えてみてください。どうでしょう、私たちの歩みは主のためであれば喜んで全てを捧げるという、そんな犠牲を伴うものでしょうか。皆さん、私たちを愛し私たちのために命を捧げてくださったその主ご自身が一部じゃなくて全部を私たちに求めておられるわけです。そして覚えておかないといけないのは、この道以外に救いへと至る道はないということです。問われるのは私たちが全てを犠牲にするかどうかです。果たしてキリストを愛する弟子として私たちは喜んで従っているでしょうか。 もう一度ヨハネに戻っていただいて、続けて2つ目の特徴、2つ目の特徴ですけれども、2つ目の特徴はとどまることです。イエスの弟子にふさわしい欠かせない2つ目の特徴、それはとどまることです。弟子として、イエス様の弟子として従うことで足を踏み出したものはそれで終わりじゃありません。そのまま続けてイエス様と一緒に歩み、イエス様と一緒に居続けようとするわけです。もう一度御言葉に戻っていただくと、38節39節にこう記されていました。38、39、こう書いています。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすれば分かります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は第10時頃であった。どうです、この場面想像できますか。バプテスマのヨハネの元を去った2人の弟子たちはイエス様の後ろをついていったわけです。自分たちの主がいつも自分よりもはるかに偉大なお方なんだと、そう口にしていたイエス様を目の当たりにし、イエス様についていき、イエス様の後ろをついていく中で、まあ彼らはこそこそと相談していたかもしれません。どっちが先に話しかけましょうかって。いやいや、先にどうぞ先にどうぞって。ただそうやって彼らが言葉を発するより前にイエス様が先に語られたわけです。彼らの方を振り返ったイエス様は一つの質問を投げかけていました。なんて言ってました、なんて問うてました。イエス様は言われました。あなた方は何を求めているのですかって。で、これは非常に深い質問でした。イエス様は彼らのうちに何があるのかということを知らなかったわけではありません。人のうちをすべてご存知のイエス様は、彼らが心の中で何を思っているのかということを口に出すことを求めておられました。ご自分に従おうとするそのものの心というものを探られたわけです。そして思い出してみてください。この当時、多くの人たちがいろんな動機を心に秘めてイエス様を追い求めるようになっていました。ある者たちは自分たちをローマの圧政から救い出してくれる、助け出してくれる、そんな救世主としてイエス様のことを求めました。ある者たちはさまざまな奇跡というものを目の当たりにし、自分たちの病であったり、自分たちのお腹であったり、肉体的な必要というものを満たしてくれる、そんな存在としてイエス様のことを求めました。ある者たちはただの興味本位で、ある者たちはただ大勢の群衆の一部としてイエス様を求めました。さまざまな間違った動機を抱いた者たちが数多くいたわけです。でもこれは別に今の時代だって何ら変わっていません。思いません？ある人たちは心の内に健康でいたいって、健康でいることを求めているかもしれません。困難や試練のない生活を求めているかもしれませんし、喜びや楽しみを、安心や快適さを、知識や成功を、富や問題のない人間関係といったさ、いろんなものを手にすることを願って、そして皆さん、そういったものを与えてくれる存在としてイエス様を求めているかもしれません。いろんな望みや動機を私も皆さんもそれぞれ心に持っていたりするわけです。大切なのは、皆さん、じゃあ一体イエス様に従おうとするその弟子はどんな動機を何より持っているべきなのかということです。どんな心の動機をイエス様求められるんでしょう。それが2人の弟子の答えに明白に現れていました。なんて皆さん答えてました？あなた方は何を求めているんですかとイエス様に聞かれた彼らは こう言いました。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですかって。これを最初に読んだとき、もしかしたら正直こんなふうに思った人もいるかもしれません。いやいや、答えになってないじゃないですかって。イエス様の質問をうまく避けてます、避けてるんじゃないですかって。でもね、実はそうじゃありません。二人の弟子はただイエス様を心から求めていました。イエス様と会話をし、イエス様のことを学び、イエス様をもっともっと知りたいって、イエス様のいるところに自分たちもいたいとそう願っていました。何よりもイエス様と時間を共にしたいとそう願っていたからこそ、皆さん、彼らはイエス様どこに泊まってるんですかって、そうやって滞在している場所を尋ねたわけです。そしてその日何をしたかって、彼らは実際に泊まっているところに行きました。そしてそこでイエス様と一緒にいたわけです。皆さんに覚えていてほしい言葉が一つあります。それは39節のところで、その日彼らはイエスと一緒にいたと訳されている言葉です。この一緒にいたという言葉、この言葉はヨハネの福音書を通して40回も登場します。なので私たちはこれから何度も何度も見ることになります。そしてこの一緒にいたという言葉には、もともと何かがその場に居座ることであったり、とどまり続けること、一緒にいたという言葉には何かがその場に居座ること、とどまり続けること、また何かが何かに密接に結びついているといった意味を表したりしました。一緒にいたっていう言葉、この言葉にはずっとそこに居座るとか、とどまり続けるとか、何かと何かが密接に結びついているといった、そんな意味が含まれているわけです。そしてここから皆さん何が分かるかって、分かることは、イエス様の弟子というのは一時的なものじゃないということです。イエス様に従うというのは、私はイエス様を従っていきますというその一回の宣言の話でもありません。イエス様の弟子というのは継続的な、何よりも個人的な関係でした。愛するイエス様と共にずっと居続けようとすること、愛するイエス様から決して離れないでその場にとどまり続けようとすること、それがイエス様の弟子の特徴なわけです。そのことが一番わかりやすく見て取れる箇所、それは同じヨハネの福音書の15章に書かれています。ヨハネの福音書の15章、またいつか見ますけれども、ちょっとそこだけ見ておくと、ヨハネの15章の1節から8節のところにこう書いています。ヨハネの15章1節から8節そこにこう書いています。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。このとどまりなさいというのが、さっき私たちが見た一緒にいたと同じ言葉です。そして皆さん、何回繰り返されているか数えてください。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられかれます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。 あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。って言うまでもありません。皆さん、ここにはとどまるという言葉がもう何度も何度も繰り返されていました。ブドウの木と枝、それを考えたときに、私たちも当たり前と思うかもしれませんけど、改めて考えてみてください。ブドウの木のその枝が枯れずに成長したいと望むのであれば、何が必要になるでしょう。枝が変わらずにブドウの木、ブドウの実を実らせるため、それには何が必要になるでしょう。答えはシンプルでした。木に結びついている必要があるわけです。枝はどんな枝であろうと、大きかろうが小さかろうが、それ自体では成長することも実を結ぶことも決してできません。枝が生きているためには、ただ枝が命の源となる木と結びついて離れないこと、そこに全てがかかっているわけです。イエス様はその例えを持ち出して、ご自分と弟子たちの関係を表していました。枝がブドウの木から離れては生きていくことができないように、弟子たちはキリストといつも親密な関係にあり、何があろうとこの方に結びついていないと生きていけないということです。枝であるキリストの弟子にとって何より重要なことは、命の源であるそのキリスト、そのキリストを愛し、そのキリストに従い、そのキリストの言葉にとどまり続けることでした。皆さん、私たちがイエスの弟子として歩んでいこうとするのであれば、従うだけではありません。とどまり続けようとするわけです。果たして、私たちイエス様のうちにとどまり続けているでしょうか。昔にイエス様に従っていきますと、そう告白することはできます。そしてそれを否定するつもりもありません。でも問われるのは、そのイエス様に従い続けているかということです。そしてイエス様に従っている、従い続けているというのであれば、そのイエス様の言葉である御言葉と喜んで時間を取っているでしょうか。イエス様を愛しているというのであれば、その方の戒めを進んで守ろうとしているでしょうか。木であるイエス様にとどまる生き方というのはそのような生き方でした。でも私たち、時に木であるイエス様にとどまっていなければならないとそう言われていても、枝である私たちに何らかの力があるかのように、枝の勝手な考えや思いや力で生きていくことができるかのように歩んでいこうとすることがあるわけです。そして皆さん、その時に私たちが問うべきこと、それは何だと思います？それは、皆さん、私たちいつもイエス様が問われていたことを自分自身に問い続けることが必要になるわけです。私は何を本当に求めているのかって。皆さん、問われるのは、私たちが本当にイエス様を求めているのかということです。そして本当に求めているのであれば、本当にイエス様と共にいることを望み続けているのであれば、イエス様にとどまり続けようとします。もし私たちのうちにそれ以外の何かを求めているのであれば、私たちはイエス様を求めようとはせず、それ以外の何かを求めようとするわけです。だから、もしそれに気づいたのであれば、イエス様に戻ってくることです。弟子たちは素晴らしいイエス様と共にいることをいつも願っていました。彼らは愛するイエス様のもとにとどまり続けるということ、そこに最高の満足というものを見出していたわけです。その満足を、皆さん、その慰めを、その喜びを私たちも見出すことができます。どこにかってイエス様にとどまり続けることです。果たして、私たちはキリストを愛する弟子として喜んでとどまり続けて歩んでいるでしょうか。そして最後3つ目、最後3つ目の特徴です。 イエス様の弟子の3つ目の特徴ですけれども、3つ目は述べ伝えることです。イエス様の弟子に欠かせない3つ目の特徴ですけれども、それは述べ伝えることです。イエス様の弟子というのは自分一人だけが従って、自分一人だけがとどまるんじゃありません。周りの者に対しても自分の愛する偉大なイエス様の姿を分かち合おうとするわけです。最後よく見てください。40節から42節にこう綴られていました。ヨハネから聞いてイエスについていった2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を止めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。ここで皆さん具体的にイエス様に従ったバプテスマのヨハネの弟子の一人、アンデレの名前が挙げられていました。ちなみにもう一人の弟子の名前については一切触れられていませんでした。そして皆さん、それゆえに多くの人たちはこの弟子が福音書の名前で中で絶対に名前が出てこない人物、誰でした？著者のヨハネではないかと考えられているわけです。ですからアンデレと著者のヨハネがイエス様のところに最初に行ったと多くの人たちは考えています。でもいずれにせよいずれにしろ弟子の一人アンデレの人生は大きく変えられました。イエス様と出会って、イエス様と個人的に時間を共にした彼は当然多くのことをその時学んだでしょう。すべてのことを知ったわけじゃありません。でもそれでも自分の付き従っている主が、長い間人々がずっと待ち望んできたメシアであることを、キリストであるということを彼は気づきました。素晴らしい真理というものを彼は自分のこととして少し理解したわけです。間違いなくアンデレの心は喜びに満ち溢れていたでしょう。そして彼はいても立ってもいられませんでした。だから何してました？彼はためらうことなく自分の兄弟ペテロにその真理を伝えたわけです。イエス様を知って一日経つか経たないか、その間にアンデレは主人の素晴らしさを伝える知らせる、その足として働きました。イエス様に従う弟子として他の人にも同じようにこの主に従うようにと熱心に求めたわけです。自分自身も考えさせられました。でも立ち止まって自分の歩みを振り返ってください。私たちはどうでしょう。イエス様を人々に述べ伝えるということ、それを自分にとって欠かせない務めだと信じているでしょうか。もちろんこうして皆さんと一緒に私たちはイエス様に関する説教を聞いたり御言葉を学ぶこともあります。またこの方に賛美を捧げたり、周りの人の救いのために祈ることだって皆さん、私たちにとって全部必要です。全部重要です。でもそれと同時に良い知らせを述べ伝える器として、人々に救い主キリストのもとへとおいでと、そう証しするものとして歩んでいくことを私たちは喜びとしているでしょうか。別の御言葉もこのようにはっきり述べていました。ローマの10章の12節から15節に、ローマの10の12から15にこう書いています。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。 主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょうって改めて考えてみてください。確かにアンデレの兄弟、皆さん、ペテロは私たち今もう誰もが知るような信仰者の一人です。十二弟子の中においても彼は大いに用いられました。人々の間で大胆に福音を語ったり、後には聖書に含まれることになるその手紙さえ彼は記しました。失敗することもたくさんありました。それでも最後まで忠実に歩み続けた彼は十字架に逆さまにつけられて殉教していったわけです。教会の歴史においてペテロはまさに重要の土台を担った人物だったと言っても過言ではないでしょう。でも皆さん、そんな立派な人物も彼自身が始まりではありませんでした。彼に最初に述べ伝えた愛にあふれたものがいたわけです。その働きがなければ何も始まりませんでした。だからこそ皆さん、私たちも同じように確信を持って歩むことができます。神様は誰にも理解できない、想像もできない、そんな方法で思いのままに私たち証人を用いることができるということです。実際私たちがどうです、救いへと導かれることになったその時も、誰かが福音を、誰かがイエス様について私たちに語ってくれた、そんな時ではありませんでした。同じ神様は今も変わらずに働いています。だからこそ私たちの責任は偉大なイエス様を人々に伝えていくことです。唯一救いをもたらすことのできるそのキリストに従うようにって、そう訴える、そんな証人として私たちは今もう使わされているわけです。もしこの中にまだこのイエス・キリストを知らないというの方がいるのであれば、イエス・キリストを個人的な救い主として、主として知らないという方がいるのであれば、ぜひ今日の内容をよく考えてください。そしてそのようにして自分自身のために生きている歩みを今すぐやめてください。主の前に心から悔い改めて自分のすべてを捧げてこの方を受け入れてください。あなたにとって最も必要なその救いというものを与えることのできるお方、それはただイエス・キリストだけです。ですからどうかこの主と共に歩むことのできるその幸いを、その喜びを、その満足を今日知って帰ってください。またもうこのイエス様の弟子として歩んでいると言われるその兄弟姉妹の皆さん、今日見てきた内容は確かに厳しいものでした。日々自分を捨ててキリストを愛して生きていくということは多くの犠牲が伴うでしょう。キリストに全てを私たちが委ねて歩んでいくとき、そこには困難や戦いというものも存在しているでしょう。でもそんな時だからこそ、そんな時こそ思い出し続けてください。私たちのために犠牲を払ってくださった方がいるということです。そして十字架でご自分の命を捧げてくださった方と同じ道を歩んでいこうとするのであれば、そこには当然多くの犠牲は伴うということです。では皆さん、その道は私たちがいやいや苦痛にあふれて歩む道ではありません。私たちのために尊い命を捨ててくださったその愛する主と 神の子羊と共に歩むことができるという最も最高の道です。だからこそ誰が共にいるのかということを忘れないことです。主の弟子として何よりもまずこの方に従い、この方のうちにとどまり続け、そしてこの方の素晴らしさを述べ伝え続けていくということ、それがイエス様が定められていたその主の弟子の基準でした。これ以外の道は他にありません。だからこそ自分自身のこととしてよく考えてください。そして主の弟子としてこの地上で残された時間を主の栄光のために共に歩み続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を感謝いたします。神様、私たち一人一人いろんな弱さを覚えています。御言葉を耳にしても時に心を堅くなにしてしまうことがあります。どうかそんな弱さをご存知の神様、私たちを続けて憐れんでください。そして何より私たちの心を砕き続けてくださり、減り下らせ続けてくださり、そして何より神様、私たちのために犠牲を払ってくださった方を心から愛する者として成長し続けることができますように、私たちが進もうとしているその道は確かにいろんな犠牲を伴います。でもその犠牲はもうすでに私たちのために犠牲を払ってくださったそのお方に対する感謝と喜びの道です。ですからどうか私たち自身がいつも福音を心に聞き教え続け、言い聞かせ続け、喜びを持って歩めますように。どうか私たちがいつも私たちのために命を捧げてくださったその主と共に歩めることの喜びを忘れることなく、いつも感謝し、この主を愛する者として、この主の栄光を表す者として日々を歩み続けていくことができますように。どうかあなたの素晴らしい御業を続けてなしてくださいますように。今日のこの時間を、この礼拝を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。